障害に寄り添う、みんなでつながる、世田谷ハートステーション。ご機嫌いかがですか？小林奈々です。世田谷ハートステーションは、障害に寄り添う、みんなでつながるをテーマに、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して、それぞれ理解を深めていけるような番組を目指していきます。 FM 世田谷らしく、みんなに優しいラジオの目線でお届けします。さて、皆さんはスキーやスノーボードなどウィンタースポーツはお好きですか？お得意ですか？私はですね、それらの競技を応援するのは大好きなんですけども、高所恐怖症でして、自分がこうやるのはとっても苦手で、リフトからうまく降りられなくてですね、一回下まで戻ってきちゃったこともあるぐらい、本当にウィンタースポーツって苦手なんですね。でもそんな私がですね、先日およそ20年ぶりにスキー場に行ってきました。長野県の南部にある治部坂高原スキー場というとこだったんですけども、もうすぐ4歳になる娘がね、アナと雪の女王のエルサが大好きでして、どうしても雪遊びがしてみたいってね言うんですよ。なので、ずっと避けていたスキー場に行ってきました。でもキッズパークというですね、ソリや雪遊びの専門の安全な場所で遊びましたので、怖い思いはせず、ただひたすらに楽しく過ごせました。たまにはね、こう童心に帰って思いっきり笑ったり、思いっきり遊んだりってするのいいもんですね。さあ、皆さんのウィンタースポーツ情報も教えてください。それでは世田谷ハートステーション、今日も笑顔でスタートです。この番組は人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。世田谷サービス公社は、障害者の方の積極的な雇用に取り組んでいます。さて、春の訪れとともに、日差しの中を散歩したくなる時期になってきました。そんな季節にもぴったりの砧公園の中にあるのが世田谷美術館です。前回に引き続き、ゲストは世田谷美術館の東谷千恵子さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
世田谷美術館についてですね、もう一度簡単にご紹介いただけると嬉しいです。
はい、緑豊かな砧公園の中にあって、1986年に開館した美術館です。
はい、
なので来年で、40年になるんですね。結構もう古い美術館になってしまいましたが、アンリ・ルソーという作品が、世田谷美術館の一押し作品で、それを含めてなんと1万8000点の収蔵品を持っている美術館になります。
わー、私もね、行きたいと思っているんですけども。さあ、東谷さんはですね、世田谷美術館で普段どのようなお仕事をされていらっしゃるんでしょうか？
はい、はい、私は普及担当という部署におりまして、うん、
はい、
実は30年ぐらい勤めてるんですけれども、
すごい、
はい、最初からずっとそちらの部署で働いていまして、多分美術館で働いてる人たちって、
はい、
専門職学芸員と呼ばれてるんですけれども、
うん、
主に物を扱う人たちと、
はい、
人と一緒に何かをするっていう部署があって、私はその人の方になります。
はい、
この場合の物というのは作品のことを言うんですけれども、
うんうん、
はい、私はやっぱ講座とかワークショップとか、いろんなお客様が美術や今やってる展覧会をより楽しむための何か仕掛けをしたりとか、
はい、
見た方がより面白くなるようなワークショップをしたりとか、うん、またはそのいろんな方たち、
はい、
に向けて、ガイドをしたりとか、または世田谷美術館ボランティアの方がたくさんいらっしゃいまして、そのボランティアの方たち自体がもともとその講座に参加してた方だったりするんですけれども、講座に参加することで世田谷美術館のことをうちの美術館と呼んでくださるようになって、その方たちが美術館もっとこうしたら楽しいんじゃないとか、
はい、
こういうことやったらいいんじゃないっていうことをアイデアもいただきながら一緒に作っていって、よりたくさんの人たちに美術館を利用してもらうことを考えるのが私の仕事になります。
なんかもう広報みたいな感じですね。
そうですね。
ワークショップっていうのは実際に具体的にどういうことがあったりするんですか？
はい、例えば夏休みに子ども向けのワークショップとか、
はい、
それから大人の方に専門的な、
うん、
例えば彫刻 刻とか版画とか、はい、あの絵を描いたりとかっていう講座もやっていますけれども、うん、はい、今一番人気があるのは毎週土曜日にやってる100円ワークショップだと思います。これがですね、あの内容はかなり本格的に、はい、ただどのワークショップも全て100円コスト100円でこだわってまして、
すごい、
でこれをもう多分今100種類ぐらいやってるんですが、その時やってる展覧会をより楽しんでもらう、例えば、はい、あのついこの間前回やってたのは、うん、東急の展覧会の時には、はい、東急の電車に絡めて、はい、自分で電車を、ラッピングデザインしてキーホルダーにするというものであったりとか、あとは日本画の展覧会の時には掛け軸を作るっていう作ってみる展のワークショップであったりとか、それをもう毎回ものすごい工夫をして、その何百人もいるボランティアの方たちと、この展覧会どうやったらもっと楽しくいろんなこと形があの楽しめるんだろうかということを考えて、でさらに、もう未就学児から、2歳3歳からお母さんたちが手伝っていただければできる内容で、さらに、かなりこだわりのある大人の方にもクオリティ高くという、これもなかなか物を見せないと難しいと思うんですが、
いやちょっと私絶対行きますね。
それ毎週土曜日1時から3時で、予約なしで参加できますので。
予約なしで、
はい、で美術館ってワークショップたくさんやってきているんですけれども、どのワークショップもみんな事前予約制だったんですね。
そうなんですよ。
そうするとその今日たまたま来てくれた子が何も参加できないっていうのは、よくないんじゃないか、
悲しい思いしちゃうしね。
それをボランティアの方に指摘されて、私たち協力するからということで、
すごい、
どなたでもその場で参加できるというワークショップをやっております。
なんと素敵な取り組みなんだ。
でもちろん展覧会見なくてもそのワークショップだけの参加でも大歓迎ですので、
そうなんですね。でもやっぱきっかけになりますからね。
そうで、あの、自分の身近に美術館っていう場所があるんだってことを知ってもらえれば、
はい、ですね。でどんどんファンが集まっていって、またボランティアになっていくっていう形。
そうですね、もちろんです。はい、ですね、あの参加してる方がいろいろ口出しをしていくと、あ、私がボランティアになればいいんだって。
そうだそうだって。世田谷区って小学生たちとか、はい、そのみんな世田谷美術館に行くそうなんですプログラムみたいなのあるんですって。
は
い、
これあの世田谷区の小学校、今60校ある小学校が、はいはい、4年生の授業で必ず世田谷美術館に行くことになってるんですね。
へー。
なので49歳以下で、世田谷の公立の小学校出身の方であれば必ず世田谷美術館に来てるはずなんです。
ほー、すごい。
これ多分世田谷区民、単純計算すると、4人に1人の数になるんですね。
とんでもない数だ。へー、じゃあ足を運んでるんですね。
だからあの普通子どもたちって、親が好きだったり先生が好きじゃないと、なかなか美術館に行く機会がない中で、世田谷美術館はとにかくそのどの方でも必ず利用してもらいたいという願いから、どんな状況でも必ず美術館に一度は足を運んでもらう。でその後2回目に来るか来ないかは自分で考えればいいと思うんですけれども、その最初に触れる機会があるということがまあ一番大事かなと思って
ですね、
はい、それを開館以来からずっと続けております。
ナイスですよ世田谷区。
ありがとうございます。
本当にもう世田谷美術館さらに好きになるっていう。そして今開催中の展覧会もちょっとお知らせいただいてもよろしいですか。
は
い、
今現在、やっているのが緑の惑星という展覧会で、サブタイトルが瀬田美の森の植物たち、世田谷美術館の、コレクションから植物をテーマにした作品ばかりを展示しています。
素敵ですね。でこれもまた子どもたちの作品もたくさん展示されてるんですよね。
はいはい、その長年の学校とのお付き合いから、小学校の方に授業で子どもたちに植物の作品を作ってくださいというお願いに上がりまして、授業の中で作ってもらった植物の作品、全部で1233点が、この展覧会の中に展示されています。
へー、やっぱ身近にこう見られるものですからね、この植物だったり、まずは花だったりというのは本当に人間にとっても身近なもので、こう一番最初に触れるもしかしたら芸術かもしれないなって。
本当に、あの深く考えずに知識もなく見ていただいて、そのもの自体に楽しめる力がある作品ばっかり用意してますので、 ぜひ初めて美術館にいらっしゃる方や小さなお子様にもたくさん来ていただいて思っています。
ね、こちらが4月の13日、はい、日曜日まで開催中でございます。はい、一般が500円となっております。開館時間は午前10時から午後6時までとなっています。
はい、毎週月曜日が休館日になっております。
で土曜日はワークショップなんかもありますのでね、はい、100円ワークショップ、
ぜひ今回の緑の惑星展では、はい、100円ワークショップはいつもの定番の缶バッジ作りしかやってないんですけれども、はい、逆にこの緑の惑星展でいらっしゃったお客様がどなたでも、はい、葉っぱを作ってその場展示室の木につけていくことができるというのをやってますので、それはごめんなさい、土曜日だけじゃなくてこの展覧会会期中毎日やっています。
今娘が葉っぱにハマってまして、
じゃあぜひ。
そうなんですよ。でも絹田公園の枯れ葉をいっぱい持って帰ってくるぐらいペタペタ張るんですけど、やっぱ楽しいみたいでね。はい、
じゃあぜひ葉っぱを作りに。
本当ですね、
いらっしゃってください。
でそれが作品の一部になるわけですね。はい、ぜひ皆さん、足を運びください。ではですね、今回も東谷さんのリクエスト曲をおかけしたいと思うんですが、
植物展の間にどんどん桜が開花してほしいと思っていますので、
そうですね、
桜祭りも3月29、30にありますので、
はい、
桜が咲いてほしいという願いを込めて、ユーミンの、
はい、
春よ来いお願いします。
かしこまりました。松任谷由実、春よ来い、どうぞ。東谷さんのリクエスト、松任谷由実で春よ来いでした。本日のゲストは世田谷美術館の東谷千恵子さんです。
なんか魯山人の器なんかもあったりとかして。はい、そうですね、魯山人も、かなりまとまって当館のコレクションにありまして、
へ、
はい、今回はその雲錦大鉢という桜と紅葉が同時に楽しめるという器を、展示させていただいてます。
面白い。さあこの番組はですね、障害者の方々も多く聞いてくださっているんですけども、はい、そういった方々どのようにして美術館を楽しんでいらっしゃいますか？
そうですね、なんかバリアフリーという点では世田谷美術館もまだまだ本当に至らないところがたくさんあって、足りない部分は、
はい、
人が関わってその方のその事情に合わせて、それはもちろん障害あるなしに関わらず、小さなお子さんでも、はい、ご年配の方でも、人が何とか案内していこうかなと思っていますが、
はい、
足りない部分はもう本当にどんどんご指摘いただければと思っています。でその、障害のある方の中で私のまだ若い頃ですけれども、
はい、
すごく思い出深い出来事が、ある中途で全盲になられた方から、お電話をいただきまして、私は実は全盲なんですけれども、
はい、
展覧会の案内をしてくださいって言われたんですね。で今はたくさんのいろんな方たちが美術館を利用するのは当たり前になってますけれども、その当時まだ正直なところ、全盲の方が美術館を見るっていうことにまだ考えたことがなかった時で、そうしたらただ私と一緒に見てくれればいいんですとその方がおっしゃって、で、その方は、美術館を見ることを趣味に、で中途の失明なのでもともと美術館を好きだった方なんですけれども、で、じゃあ私ではなくて、その時の展覧会の担当者が専門家なので、その方をご紹介しましょうかと言ったら、いいえ専門家じゃない方がいいんですというふうに言うんですね。で、それで興味を持って実際にお会いしてご案内をすることになったんですけれども、専門家の方がなぜ嫌なのかというと、音声ガイド聞くのと一緒になっちゃうじゃないですか。で要するに美術を見るのって、今ここに何ていう画材で、何ていう作家が何を描いてるっていう知識が知りたいんじゃないんですと、私は美術を見るときに心を動かしたいんだと、なので一緒に並んで手を取って見ることで、私が思いついたままに言葉にしてください、色はどこまで分かりますかとか初め聞いてたんですけども、そんなことは考えずに、分からないことは聞きますから、なので思いついたことをそのまま言ってくださいって、今目の前に夕日が見えますとかね、でそのことで私がその ああ綺麗だって感じたことをそのまま横で感じて、うんうん、じゃあその何が綺麗だと思ったんですか、それはどんな風ですかって質問することによって、私が自分で今目に見えているものを自分がどうしてそれを綺麗だと思ったのかっていうことを考えながら喋っていくんですね、
うんうんうん、
そうすると私にとってはその生まれて初めて今目に見えている自分が感動しているものを言葉にしていくっていうことができて、
うん、
でそのことを横で聞いている人は、
うん、
何がどういうふうに人の心を動かしているのかっていうことを追体験するっていう、
うん、
それが絵を見ることなんだって、でそれが結構私もまた衝撃的で、うん、絵を見ることってそうなんだなっていう、つまりついその美術館で学芸員として働いているとやっぱり解説ばっかりになってしまうんですよ、
うんうん、
でともするとこれはこのように楽しんでくださいみたいなことまで言ってしまう中で、
うんうん、
絵を見ることの面白さ、絵を見ることってこういうことなんだなっていうことをその方に教えてもらったように思い、でそれからそのような案内を私やそれからボランティアの方にもお伝えして、
うん、
問い合わせがあった時に、
はい、
このようなご案内でよければご案内できますよ、うん、で全部の方に対して、
うん、
例えばこれは言ったら失礼なのかなということを一切考えずに、分からないこと、
うん、
それから必要なこと、
うん、
知りたいことっていうことを、
うん、
その場で話し合っていくことが、
うん、
これはその全盲の方に限らず、
うん、
何が必要で、何が知りたいのかっていうことを常に本当に心から正直にお互いと話し合っていくことが、
うん、
この美術館で人と一緒にものを見ることなんだなということが分かりまして、うん、
素晴らしい、ちょっと感動してる私、
うん、その方今でも今はもう多分そういった活動を立ち上げて、
うん、
いろんな美術館でやってらっしゃると思いますけれども、うん、今、あえてお名前は伏せますが、美術館業界では結構有名な方です。
あ、そうなんですね。いやー、だから東谷さんの美術館みたいなその気持ち世界観っていうのもその方によって取っ払っていただいて、
ね、
あ、そうだよね、
う
ん、純粋にまず楽しまなきゃっていうところで、しかも2人で同じものを見えてはないけど共有できる楽しさ、うんうんうんうん、それはすごくいいことですね。
それは多分、うん、その小さな子供であったり、
うん、
もしくはそのお友達同士で絵を見るときにでも、うん、そうやってお互いがどういうふうに心を動かしているのかってことを共有すること自体が美術を見る楽しみなんだなと思います、
うん、心を動かすこと、あ、それこそ、うん、芸術だなって思いますね、うん、いやー、なんか目から鱗じゃないけどあ、そうだよな、頭でっかちになりすぎてるよな最近とか、知識ばっかり情報ばっかりじゃなく自分がどう思ったかっていうところ、うん、素晴らしい、あ、美しい、素敵って、それをやっぱもっと大事にするべきだな、うん、するべきだなって本当に、
だからでもぜひお子さんと一緒に、
う
ん、
ね
ね、お子さんの方がすごいこと言ったりとかしますから
そうなんですよ、私にとってはこれは空なんだけど彼女にとっては全く違うものに見えていたりとかっていうのものすごくあるので、面白いなって、喋ってるだけでもやっぱり面白い、
多分その親子離れて初めて、
うんうん、
一人の人間対一人の人間での会話が美術館でできると思いますので、
その通りだと思います。これをね、お聞きのハートステーションをお聞きのリスナーの方もちょっと行ってみようかなって思うきっかけに、ね、なればいいなって思いました。耳が聞こえない方っていうのも美術館をすごく楽しみにされてるんじゃないかなと思うんですけど、
は
い、
は
い、
もしかしたら私たちが一番気がつかない、
はい、
障害をお持ちの来館者の方なのかなと思うぐらい、
うん、
一切その会話をしなければ気がつかないで帰っていかれてしまうので、
うんうん、
もっともっとその私たちにできることあるんじゃないかなと今、
うん、
模索中です。で、
うん、
一応展覧会関連の講演会では手話通訳を全部入れていまして、
はい、うん、
それも実際のところどのぐらいの方がいらっしゃるのか分かりませんけれども、
うん、
一部にもう常連さんのように毎回来てくださる方もいらっしゃいまして、
うん、
このことも本当はね、もっともっと知っていただきたいなと思ってるんですね。
あ、そうですよね、せっかくそうやってね手話通訳も取り入れて皆さんにこう文庫を広げていらっしゃるっていうところではすごく頑張っていらっしゃいますよね。
で、気がつかないところがまだまだ本当にたくさんあるんですよね。
今後何かこういうふうにしていきたいなみたいな気持ち、東谷さん個人でもいいんですけども何かあったらぜひ教えてください。
なんか今までの話とかけ離れちゃうかもしれませんけども、とにかくもう、うん、全ての人に当たり前のように、うん、 その居心地のいい場所として美術館を使っていただきたくて、はい、なんかその美術っていう、まあ、なんだろう、美術っていうカテゴリーの、うん、コミュニティセンターのように、うん、しかもそこに長く滞在し用もないのにたまたまフラッと来たりとか、うん、なので、あの、私にとってのボランティアが実はそういう人たちなんですけれども、うん、うちの美術館、うちの庭みたいに扱ってくれる人たちが、夢はその来館者総ボランティアというのが私の夢で、
はい、
みんながうちの美術館、私がいる場所なんだと思ってる人たちがそこに集まって、
うん、
ご不自由がある方には、うん、何が困ってるんですかっていうことを、うん、そのいらっしゃる方全員がお互いに、うん、その場を楽しくするように協力し合えるの場所が美術館になるといいなと思っています。
仲間になっていただきたいなと思いますね、はい、本当にたくさんいいお話をありがとうございました。本日のゲストは世田谷美術館の東谷千恵子さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
七重のスマイル情報局。
このコーナーでは障害者の方々が働く現場にスポットを当て、その取り組みなどを紹介します。今回は世田谷区視力障害者福祉協会の恒例のいちご狩りの様子について伺いました。この番組でもおなじみ、世田谷区視力障害者福祉協会理事長の大竹博さんにもお話を伺いました。それではどうぞ。
いつもリスナーとして聞かせていただいてます。ありがとうございます。当会は NPO 法人で、昭和36年に発足しました。おかげさまでもう60周年を迎えることができました。本当にありがとうございます。当会は視覚障害者の団体です。会員数がおよそ120人おりまして、主に仕事として、ハリキューマッサージの、世田谷区のお仕事をさせていただき、また iPhone 教室も指導させていただいております。また区のお知らせ等の音声版の作成発送等も行っておりまして、情報保障の、手助けをさせていただいております。まちづくり、人づくり、相談支援、何でもやっぱり視覚障害者にとってはとても大事なことです。ぜひ我々にも相談員がおりますので、何かご不明な点、お気づきがありましたら、ぜひご相談いただきたいと思います。
今日は世田谷区視力障害者福祉協会についてご紹介しました。次回もどうぞお楽しみに。世田谷ハートステーション、障害に寄り添う、みんなでつながる、いかがでしたか。いや、本当に東谷さんのですね、全盲の方との美術館の作品鑑賞、あのエピソードを聞いていて本当に感動して涙をこらえることがもう必死だったんですけども、皆さんはどうでしたか。ぜひ番組に感想などお寄せいただければ嬉しいです。そして毎週土曜日の100円ワークショップにも足を運びたいなと思っています。さあ、番組へのメッセージの宛先ですが、834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com、 こちらまでお待ちしています。次回もどうぞお楽しみに。お相手は小林七重でした。この番組は人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。